マリオですね。
何です、今週もマリオ。
で、アフターカニブ深夜便、今回第36回目です。
はい。
で、今回はその、まあ、前回、ちょっと、アメコミの話が、アメコミを原作に、アメコミ原作の映画の話がちょっと話題に出たんで、で、それ関連でちょっと、もう少し話を発展させてみようという感じで、今回は、まあ、特にその、ダークナイトとウォッチメンっていう、まあ、この二つとの作品を中心にちょっといろいろ話してみようかなと。
まあ、そういう。本当、あとはスピリットですね。
うん。まあ、それ見たのはちょっと R さんしかいないんで、まあ、他にもいろいろスパイダーマンなり、スーパーマンなり、いろいろあるでしょうから、そこら辺もいろいろ織り交ぜながら話してもらう形にしたいと思います。じゃあ、最初どっから行こうかな。で、ウォッチメンからでいいかな。
まあ、なんで。
まあ、順番に話す必要は全然ないんだけど。じゃあ、AI さん、通行してた。
はい。ですね。うん、まあ、アメコミってなんか、個人的には結構つまんないんですね。アメコミの映画ですか。
うん。
と思ってるんですけど。
うん。
まあ、ダークナイト、まあ、それで、いいなぁと。
うん、
それだけ。で、まあ、なんだろうな。ウォッチメンは、アメコミヒーローものというより、そのパロディーになってると思うんですよ。
うんうん、
で、その、まあ、基本的にアメコミのヒーロー、要するに、いいやつがいて、悪いやつがいて、まあ悪いやつが先にいたか、悪いやつがいて、それ倒すために正義のヒーローが出てきてみたいな感じだと思うんですけど、
うん、
わかんないですが、
うん、
その、ウォッチメンの世界は、具体的な悪がいない、という かいるんですけれども、もともとは。しかしなんかそういう単純な時代っていうのが戦争の終わりくらいで終わって、
で戦争ってのはいつ
の第二次世界大戦ですよね、うん、だからウォッチメンの世界でミニッツメンっていうのが先にいたわけですが、
うん、
それが大体戦後あたりからこうなんですかね、精神病院に入ったり殺されたりして解散してっていう風になって、うん、まあ、仕事がなくなるというか、
うん、
で、ミニツメンってミニツメンじゃない、その後継としてウォッチメンって結成されるわけですけれども、
うん、
まあ引退してしまったりとか、あるいはベトナム戦争に参加したりとかして、そこはなんか明確な悪がいなくなってるわけじゃないですか、
うん、
で、それによってその身の振り方がそれぞれ違うわけですけれども、
うん、
なんか そこが面白いかなと。つまり単純に善と悪で割り切れなくなった時代においてどういうヒーロー像があり得るのかと、
うん、
いうことを、特にこう、実際の政治、社会的な文脈に即して検証しているような映画なので、
うん、
まあ、個人的には大好きですね。最初見たとき衝撃でした。俺ですね、トム・クルーズがやってたワルキューレを見に行こうと思ってたんですよ。
うん、
ところがやってなくて、じゃあいいやみたいな感じでウォッチメン見たんですよ、代わりに、
うん、
つまんないだろうなと思って、
うん、
そしたらすごい面白くて、
うん、
面白かったですね。
なるほど。うん。じゃあ、R さん。あ、R さん。
はい。
は、
はいはい、
ウォッチメンはどうです？
今、ちょっと話したと、僕が気になるのは、まあ、本当は、この間、なんだっけ、スーパーマンズとか僕が一番好きだった話、この話出たもの。いや、スピリットを見たっていうのって、ウォッチマンも見てたんですよ。で、最初どっち見ようかなと思って、最初に、ダークナイトを見て、
うん。
てか、ちょうどそのスピリットとウォッチマンやってる時期に、ダークナイトの最上位やってたので、IMAX で、それ見て、うん、その後、ウォッチメン、あ、そうだ、ウォッチメン見て、で、スピリット見たんだな、
うん。
で、共通してるんですよ。
うん。
ある種、ちょっと思ったの。
うん。
で、ウォッチメンに関しては、僕 DVD 焼いたので、さっきちょっと、ちらっとだけ見返したんですよ。
うん。
なんか話よく覚えてなかったんで。で、それ今共通してるって言ったのは、その、まさに善悪の、基準が曖昧になっていて、で、ヒーローたちも、必ずしも単純な善を振りかざす存在じゃなくなっていると。
うん、
もくもこう矛盾やら、すごくじくじしたるものを抱えながら、あるいは自分の欲望に忠実になった結果、なんか、刑罰を与えるものらしき存在になっている。
うん
っていう感じがこの3作にあって、まあ、ウォッチメンのダニエルか。あれなんか結構わかりやすい正義な感じになってるんだけども。
どのやつでしたっけ？
え？
ダニエルってどんなやつでしたっけ？
ナイトウォークですね。
ああ、バットマンみ
たいな。ああ、そうですね、
うん。
で、スピリットも、あれフランク・ミラーなんだけど、フランク・ミラーってバットマン・ダークナイト・リターンズって作った人で。
あ、
フランク・ミラーって知ってる。うん。そう、スピリットの監督なんですけど。で、スピリットってのは、アメコミの原点なんです。で、それに影響を受けたフランク・ミラーが、原作作画したのがバットマン・ダークナイト・リターンズで、で、それに影響を受けたのが、なんですかあれですよ。いわゆるティム・バートンのバットマンですよ。
うん、
で、そのフランク・ミラーが自ら、その、スピリットっていうアメコミ映画を作ったんで、当然、そこに共通性があるのは、当然だと思うんですけど。
うん、
ただ、僕はそれ、原作読んでないんで、その、スピリットにしろ、バットマンにしろ、昔から、その、現代的な状況だと思うんですけど、この善と悪の基準が崩れてるのは、そういうものを描いてたのか、それとも、その、今映画化するときになって、そういう問題意識になってヒーロー像がこういう感じになったのか、そのことがよくわかんないんで気になるんですよね。ただ、冷戦時代はもうすでに、ある意味ではそういう善と悪の構造がアメリカの中でも分裂してたのかもしれないですけどね。
うん。
はっきりロシアが敵だっていうんじゃなくなってたのかもしれないですけど。
うん。まあ特にその紛失したのはベトナム戦争でしょうけどね。
ええ。
それがそのウォッチメンにちゃんと描かれてたんで、で、あの場面僕は結構面白いと思いましたけど、あの、青い人出てくるじゃないですか。あんなの出されたらどこも勝てねえよと思
って。あの絵はいいですね。僕、ドクター・マンハッタンの造形は気に入らなくて、あれが出てきた時にちょっと萎えたとこもあったんですけど、うん、でも、あいつが巨神兵みたいにベトナム草原をこう焼き尽くしていく、あの感じはすごくいいなって。
でもだから、あれ逆に言うと、あれがアメリカのイメージですよね。
圧倒的な、
うん、
その力ですよね、
うん、
まあ、核兵器のイメージでしょうねあれ、
うん、
まあ、あったんですし、
うん、そうだよね、
うん、
だからまあまさにだから仮にアメリカがそのなんですか正義の立場として それを旗印になんか戦争を起こしたとしても、やってることがあれだったら、正義って何なんだろうっていうふうに、
そう
思わ、問題になってくるのは当然ですよね。
なんかいいですね、あのセリフとか、アメリカンドリーム実現したんだ。これが操作っていう、あのコメディアンのセリフとか、最高ですよね。
でもさ、それに対峙されてるさ、それを、まあ止めもしなかったけど、ダニエルの存在は何なんだろうね。
だから、あれは、あれでしょ？なんていうか、ヒーローじゃなくなったヒーローでしょ？
でもヒーローでしょ？
だからさ、一応、引退してるわけじゃん。物語の最初としては。
うん。
で、それは、まあ、一つは禁煙条例ってのがあったっていう話だけど、もう一つは要するに、その、何が善で何が悪なのかっていう、その境界が自分の中で曖昧になってるっていう、そこだよね。
うん、でも、そう、その、コメディアンがそういう風にセリフを言った時には、まだヒーローだったよね。
あの時点では。でも、あそこで、要するに、
うん。
どちらにも聞けなくなってるわけじゃん。
止めなかったからね。
止めもしないし、加担もしないしっていう。
うん。あるじゃん、あるじゃんね。あれ、引きこもりみたいな感じだもんね。
そうそうそう。
一応他の人たちは先輩さ、自分の立場っていうのをなんかね、決めてったけどさ。
そうそう。
その、ダニエルだっけ？あの人はその、もう、ひこもりだよね、なんか。
そうそうそう。
もう関わるのやめたって感じ。
そうそう。
それ言ったらドクター・マンハッタンもある意味、降りちゃった人ですよね。
いや、あれは積極的な加担でしょ。
あ、最後はね。
うん、
最後までは、あの、加担してないでしょ？
だって、
最後になって。
じゃなくて、オジマンディアスに加担してるわけでしょ？要するに、冷戦を終わらすための、なんか。
だから、それ最後でしょ？それ。
最初からじゃん。
まあ、その、ベトナム戦線でしたっていうのも。
そう、あるし、うん、その、後に、みんなが引退した後も、一応、研究に付き合って、フリーエネルギーのなんていうの喪失に加担するわけだよね。だからオジマンディアスっていうのが世界的な平和を望むヒーローとして最初に出てきて、それにまあ一応付き合う形でドクター・マンハッタンがいて、で小さいところでヒーローを続けてる。社会的に反社会的でありつつ、でも一方で自分なりの正義を貫こうとしてるのが、あの、ロールシャッハっていう構図だよね。
顔がロールシャッハ映像になってるんですね。
そう。
いや、だけど、あの、その、オジマンデウスの企みに途中まで気づかなかったんでしょ？
気づかなか
った。だからベトナム戦争の頃はいいんだよ。あれはもう大昔だから。で、その、クライマックスも、分かってからもさ、
うん、
積極的に加担してるよ。でもその間はさ、オジマンデウスの企みに積極的に加担してたわけないでしょ？気づいてないんだから。
いや、だから、オジマンデウスは一応、外面的にはフリーエネルギーを作ると。米ソで冷戦が起きてるのは簡単に言えば、エネルギー危機が起きてるからだ。っていう解釈のもとにフリーエネルギーを作ろうとしてる。そこには加担してるわけじゃん。
うん、うん。
積極的に、研究者としてやってるわけだからさ。う
ん。でも、それは別に大した加担じゃないんじゃない？
まあだから、なんか、オジマンディアスは、なんていうの？その、一応、世界的な平和をもたらしたいっていう願いを持ってるわけだね。そこには加担してたわけじゃん。
いや、さっきは降りた人っていうのはさ、その、 引き込みだって言ったのはさ、その、物語の中盤ぐらいかな。その、まさに火星に引きこもっちゃったじゃん。
うん。あれは引きこもってるよね。あの時点では。
途中からさ、なんか、どうにも味方なんだか、敵なんだか、まあ最後までだけど、ある意味、めんどくさい存在になってるわけでね。おい、ちょっとこっち来いよ、みたいなさ。
うん、
でもまあ、まあ基本は善意の人っていう感じ
で、
ね。うん。
え、そういう、え、それは言えないでしょ。
善意っていうか、まあでもどうでもいい人なんだけどさ。どうでもいいと思って。でもまあ基本は善意じゃん。別に
悪意はないよね。善意とは言えないかもしれないけど、悪意はない。まあ、ただ、その最後のとか微妙でさ、人間にとっては、ある種それが悪になってる、とも取れるわけじゃない。
うん。
オジマンディウスともども。その、だって、主要都市全員死んだんでしょ、あれ。東京含めて。
全世界かどうかわかんない。あれ、アメリカだけじゃないのかなと思ったんだけど。
そうだったら、本当にモスクワやられたから、手組んでんでしょ？
そう。
だってそうじゃないとロシアが合意しないでしょ。
しんないけどね。わかんない。いや、きちんと描かれてなかったかわかんないです。
うん。ニューヨークだけだったらざまみろなんじゃないの。
いや、でも、あれはあれでしょ。要するに、簡単に言うと、緊張関係にあったのは、ドクター・マンハッタンが、米国についている可能性が常にあったからでしょ。
うん。
だけど、
オジマンデュースの計画としては、ニューヨークだけだと、すごく説得力がないなっていう。
うん、あれどうでしたっけ？しずさん覚えてます？
その、どこに爆弾したかってもわかんないっていうか、その、僕もアメリカだけだと思ったけどね。
うん。
うん、
あの、描写はね、ただ、何、その、爆破予定になってるのはさ、映されてて、パリとかモスクワとか。で、ニューヨークとかだけ、そのなんか死体ゴロゴロしてるのが、一応描写されるんだよね。だからモスクワが破壊されてる映像としては出てこないけど。
でもまあ、まあでも、その、結果としてその、どの都市に対しても、てか、つまり人類に対して敵対するものとして、
そうそうそう、
まあ、ドクター・マンハッタンが位置づけられたと。
まあ、だ
から、そういう形で平和が実現されたっていう、まあそういう回、ですよね。
うん、まあただそれ、本当にすごい、そんな単純に運ぶかなっていう。
だからまあそこは、
そんな単純。
そこは問題じゃないっていうか、
う
ん、それはそれとして。
まあいいんだけど、そう、アメコミだからね。
っていうかまあ、つまり、それは一つの立場であるっていう話ですよね。
そうそう。
うん、
そう
ちょっと聞いてみたかったのは、なんか、思い出、どのキャラが好きかとか、ある？どのキャラに思い出が
ある？俺は、
全くないです。
ドクター・マンハッタンです。
ほんと？どうして？
なんか、あの感覚わかるっていうか。
どういう感覚？
現実の世界は霧の中みたいだ。
ほんと？
はい。
あってね。
そう、なんかあれに共感します。
本当はそれちょっと珍しい。
火星に引きこもりたいみたいな。
でも、そういう、なのになんかね、愛人がいるってのは面白かったよね。
そう、うん。だからめんどくさいやつですよね。
人類の善悪を超越して、どうでもいいと言い出して、なんか、どっちにしろ関係ないじゃないかみたいなことを言い出すあたりは、なんか、遠い存在なんだけど、でも、最後のオジマンデュースの計画に、非難もしないが、肯定もしないと。だから理解できる。って言った時の、それで、ロールシャッハを無残に殺してまでも止めた。ああいう、なんていう人物像っていうのは、ある種理解できるがいいと思うんだよ。 だから、ダークナイトで言うと、あっち側の人間でね、あの、出てこないや。あいつ、トゥーフェイスか。とか、まあ、ジョーカーの方だよね。どっちかっていうと。
まあ、俺は、なんか、まあ、そこに共感はしてないけどね。
ただね、あの造形が気に食わないんだよ。だから、ああいう造形じゃなかったら、その思想を持っ、そういう思想を持った人物が、もうちょっとマシに描かれてたら、少し共感したかもしれないけど。
俺は、
まあ、割と、どうでもよくなっちゃったな。
俺は、要するに、そう、もうなんか、そう、現実世界が、っていう、あれがすごい共感します。
うん。
霧の中みたいな。何を見るにしても初めて見るような顔をするみたいな。
うん、ねえ、あれうまいよね。
うん。あれ一番、あそこいいです。
うん。で、あのセックスシーンのね、あれを笑ったけどね。よく考えたと思ったけど。
あの、分身の
。まあ、だから、なぜそういう質問したかっていうとね、ネット見るとね、一番人気があるのはどうも、あの、ロールシャッハーみたいなのね。
うん、でしょうね。
うん、それわかる？
まあ、わかりますよ。
うん。だそこがちょっと面白いかなっていうかね、どうして人気あると思う？
うん、まあ、いくつかありますよね、理由。でもまあ、単純にアウトサイダーだっていうこともありますけど、
うん。
まあ、一番、ダークナイトと繋げて言うんだったら、うん、理解されない正義の体現者ってことですよね。
うん。
そう。なんていうか、そう。世間による理解っていうのを求めない。
うん。
で、自分自身の中で正しいと思うことを執行するっていう、
うん。
点ですよね。
うん。
じゃないですか。
うん。はい、なるほど。僕はちょっとね、ロールシャッハイメージでして捉えたときにさ、あの、なんか、クリント・イーストウッドとかちょっと思い出したよね。なんかあの、俳優の顔もちょっと似てるかなと思ったよね。
なるほど。
僕はあんまりイーストウッドのやつ見てないけどさ、つまりあれしょ、その最初のロールシャッハがなんかさ、なんか、出くわした事件みたいなやつでさ、あの、なんか、女の子かなんかをさ、こう、惨殺されたやつでさ。で、あの、つまり、なんか、警察活動みたいなレベルでのさ、正義ってことを考えたらさ、つまり、やっぱり、こう、逮捕してさ、で、裁判にかけるっていうね、こういうやり方があるし、社会正義みたいな感じでしょ？手続きとしてさ。で、場合によっては、だからそれが、あの、なんていうのかな。どういう計画のされるかは、わかんないと。場合によっては、そのなんか、精神病院送りみたいなのさ、なるかもしれないとね。だから、多分それじゃ許されない。あの、満足しないわけだよね、あの、ロールシャッハはさ。だから、自分で手を下すっていうふうに、したわけでしょ。だから、ある種、そういう、なんていうの、国家っていうものをさ、こう、必要としないっていうかさ、むしろなんか、国家がその正義を代行するみたいなところに反対するような人物かなとね。
スピリットもちょっとそういう似たとこあるんですけど、やっぱりその、今、まさに死生じゃない、なんていうか、死災知的成敗の、うん、のキャラですよね。その、ダークナイトもそうだし、バットマンの方ですけど、
うん、
もそうだし、ロールシャッハもそうだし、それからグラントリノのイーストウッドもそうだし、
うん、
で、汚れることを厭わないですね。だから、このロールシャッハはトイレで、描かれないけど、すごい惨殺してますよね。
うん。
あの、なんか、 昔の、ね、刑務所に入れたやつ、うん、でロール上海がも多分そうだと思うんですけど、スピリットもウォッチも結構グロテスクなとこ出てるんですけど、そのヒーローと汚れのなさっていうところは、それまでのあヒーローものだったら自明だったと思うんですよ。スパイダーマンだってそうだし、スパマンなんか一番そうだと思うけど、でも本当最近のそのアメコミはダークヒーローになってますよね。
そうですね。だ特にその点が注目されて映画化されてるんでしょうけど、でもそこで、何が問題になってるのかなっていうところですけどね。こうなぜダークヒーローというものが、まあ今問題になるのかっていうか。
まあだからヒーロー像がこう小さくなってますよね。矮小化してるっていうか。
というと。
つまりスーパーマンは強いわけですよ。銃で撃たれても跳ね返すし。だからそれアメリカの自己像だとしたら、すげえ強いわけですよ。傷つかない身体ですよ。まあバットマンもそうですけど、ウォッチメンなんかは普通の人じゃないですか。そう。まあ、ちょっと強いけどっていうね。だから単純に言うと撃たれたら死ぬので。なんか
でもさ、ウォッチメンはさ、あれ何がどうやってああいう能力になってんの？あの、大島デュースなんか銃掴んでるけど。
掴んでるってのは。
あの、弾丸。
弾丸。
銃の弾を振るって。
あれ何なんだろうね。
まあ努力じゃないの。
いろいろ尋常じゃない動きしてるけどさ。
まあ努力とあと、あのスーツの性能かなんかね。
そう。でもなんか不死身の存在じゃないってことね。
だからリスクを背負ってるってことでしょ。
そうそう。そのことが重要。だからアメリカは傷つくんですよ。
とりあえずやっぱ問題を細分化して、この面は解決できるけど、この面は解決できないっていう、すべて、やっぱ万能な、すべての問題に対して万能である存在じゃなくなったよね。で、その、やっぱりアメリカの国家警察能力の、その、収縮が、そのままヒーロー像の限界と重なってるっていうのはあるんだよね。
じゃ、ちょっとあの、30分ぐらい過ぎたんで、あの、ちょっとダークナイトの方に、じゃあ、話の力点を置くような感じに、ちょっとしてみましょうか。
はい。
じゃあ、AI さん、ダークナイトはどうですか？
ダークナイト最高で。
あ、もしもし？もしもし？
あ、もしもし、あ、すいません。
あ、もう一回お願い
ダークナイト最高と。
はい、
あの監督は、最初からかなり注目してて、ずっと、こいつは最高だよって言い続けてたんですけど、やっぱりっていうね。
最初なんだったの？
まあ、一番最初劇場版で有名になったのあれです。なんだっけ。あの、あれです。5分くらいしか記憶が持たないっていう。
あ、メメント？
ああ、そうです。メメントですね。あの時はそうでもなかったんですけど、その次のインソムニアっていう映画で、これはすごい監督だって思うようになって、まあそうしたらすごくなったっていうね。まあ、ダークナイトは、まあ半分くらいジョーカーの力がありますけど。 まあ、映画としては、なんか、その話の内容よりも純粋に、その、こう、描き方っていうか、いろいろな、まあ、そこばっかりですけどね、俺が好きなのは。
うん。
うん。でもまあ、一つ、なんだろう。ヒーローにしなかったっていうのが面白いですね。
うん。その、バットマンを？
そう。
うん。
ヒーローではないって最後に否定するじゃないですか。
そうだね。うん。
そこが面白いかな。
うん。ダークナイトだっていうね。
そうそうそう。うん、まあ、それだけ。
そこはさ、うん、そこは最高にかっこいいところだと思うね。
うん。R さんの方はどうです
か？もう圧倒的にウォッチマンよりはダークナイトの方が良かったです。
あ、
ただ、
うん、
ものすごくよく作られてるけれど、傷がないわけではないっていうかな。
うん、
まず長い。
うん、
だれ、
うん、
で、ありえない展開がちょっとあると。
うん、
で、ジョーカーがあまりにも万能の存在というか、なんか都合よく死なない。ジャコはボカボカ死んでいくんですけどね。
うん。
うん、かばってるように見えるっていう。
うん、
で、それが、なんか、なんていうかね、ジョーカーが万能存在になると、変な宗教的な、宗教的って言ったら変なのかな、メッセージがこう、陰鬱に漂って。まあ、陰鬱なのは僕、陰鬱なおとぎ話って僕は好きなんですけど。でも、なんだろうな、突き抜けてんだか突き抜けてないんだか、よくわかんなくなったんだよな。長かったからかな。それとあと、トゥーフェイスの、選択？あれかこれかの選択しかないのかっていうアメリカ人はね。
ん？トゥーフェイスですか？
トゥーフェイス。
あの、裏が思い出かってないやつですか？コインと。
そうそう、そう。
うん。
倫理ってものがその、選択ではなく、選択肢自体を作るっていう、そういう倫理もあったのに、なんかあれかこれかを選ぶっていう倫理になってるっていう、ね、
まあ、あれは自分じゃ選ばないっていうやつですよね。でもまあ、あれ、自分で設定してる時点で確かに選択を作ってるっていう時点で何ですかね、なんかコミットはしてますけどね、確かに。
まあいずれにしろそのダークナイトじゃないや、バットマンビギンズの頃から世界観作りはもう僕ティム・バートンの方は全然好きじゃないんですよね。だからやっぱこっちの方が面白いし、世界観もいいし、
うん、
それこそ、そのウォッチメンの最後の、なんか気に食わないんですけど、ドクターマンハッタンが、その、オジマンデウスに加担する結論にしても、でもそれは、その結論が気に食わないんじゃなくて、なんか描かれてる世界の、漂うものが気に食わないだけかもしれないので、あれがダークナイトみたいな感じで描かれてれば、もっとすごく好きになったかもしれないなって。そのダークナイトみたいな感じっていうのは、その、クリストファー・ノーランが作り出すところの、テンションとか、テンポとか、もう全部ですね。映画作り、絵作りから来るところの、尋常じゃない、なんですか、映画的テンション。ただちょっと長かったかな。
なるほど。じゃあ、そのダークナイトのまあ見どころはいろいろあるでしょうけども、特にどうですかね。そのやっぱり後半になるとこう、いくつかこうなんか、どっち、どう行動するみたいな、そういう話があるじゃないですか。あなただったらどうするみたいな。 あのあたりはどう？その、AI さん。
いいですよね。
いいっていうか
殺人犯ね。多分ね。
なんかあそこら辺さ、あの、24とかね、ちょっとね、連想したけどさ。なんかやっぱり、こう、シチュエーション、状況があってさ、どう行動すればいいんだっていう、なんかそういう、難問に立たされるってね。なんか、ある？
まあ、俺は押さないですけどね。
ん？
まあ、自分は押さないだろうと思いますけどね。
あ、それあの、フェリーのやつか。
はいはいはい。フェリーのあれでは。
うん。いや、僕あれとかね、まあ、やっぱり、そう、シチュエーションがやっぱり基本的に面白いと思ったけどさ。で、やっぱり僕あれ見てやっぱりやばいと思ったのはね、あっちのあの、普通の市民側ね、が、なぜやばいかと思うかというとさ、あれ、多数決するじゃない？これはちょっと怖いなと思ったわけね。
わかりますよ、
ね。うん。つまり、多数決するとさ、なんか正当性が出てくるじゃない？だ結果としてさ、誰も押さなかったけどさ、多分これ、なんていうの、押しやすくなるよね。多数決
だ。そこをでももうちょっと、まあ、さっき長いって言ったけど、時間取って、なぜあれが結局的にあそこまで行ってやめたのか、なんか描き込みが足りないかなと。まあ、あれでもいいんだけれども、
うん、
あの、結局、何の理由もなくやめるじゃないですか。
うん。確かに。
まあそういうこともあるんだけどね。
でも、あれは明快でしょ。ある。
ん？というと？
何？
つまり自分の責任としては引き受けられないってことです。
うん。かもね。
うん、引き受けられないっていうか、まあ、あの、単にビビったっていうのもあるだろうけど。
まあ、まあ、でも、要するにずっと考えて、自分だから結局なんだかんだ言ってじゃあ誰が押すのっていう問題が残るってことですよね、
うん、
じゃあ誰が殺すのっていう
でもまあそれは普段やってることだよねある意味
そうそうそうですね、はい、そうですねそうだから自分じゃなければ賛成できるけど、うん、自分がやるとなるとっていう話ですよね
うん、だからあの、
でもさ、
執行のやつもそうでしょあの、あれ一人がやるわけじゃないよね。だから、
うん、そうですね。
多分ボタンがなんかいつかあって、全員同時に押すとかさ。あの、銃殺もそうなんでしょ
うん、そう
です、ね。そういうのもあるというか、まあだから、みんなで殺すのはね、
やっぱり、ね、いや、僕が疑問に思ってるのは、普通はそうなんだけど、普通の市民はそう、大概の市民はそう。でも、あの極限状況になって、まあよく映画では逆に、それこそ、映画としては逆に押す人の方が描かれることの方が多いと思うんだけれども、自分が死ぬってなった時に暴走して、稼げつってこう奪ってでもね、瞬間的な感情で押す。そっちの方が、まあ、普通は自然に思える。でも、あそこで、なんかそういう人物が、それっぽい人物が出てきたにもかかわらず押さなかった。で、そのことをもうちょっとはっきり、押さなかったことの意味をね、もうちょっとはっきりなんか画面上に定着させてほしかったなっていうのがあるんだよね。
あ、そうか。
僕は、うん。あ、僕は、あの、つまり、押さないっていうのは重要じゃなくて、押すかもしれないし押さないかもしれないっていうシチュエーションが重要かなと。だからあれは押したかもしれない。
それはそうですよ。
ね。
押したかもしれないですね。
うん、だからあれはやっぱりたまたまっていうか、まあ一つ、いろいろ解釈できるでしょうけども、
でしょ。
うん。たまたま、うん。たまたまかもしれないですね。
うん。
単なる時間切れ。
うん。で、やっぱりだから、それで、ちょっと、あの、多数決やって、で、押すって人が多いとか、ああいうとこはちょっと、結構際どくてよかったなと思います。
なるほど。まあでも、最終的に押させなかったのはもう、作家の問題だなって思ってますよね。
うん。うん
そう。だから最終的には、そう。 バットマンが止めるんじゃないっていうね。
うん。なるほどね。
そう。自分たち、市民一人一人が止めるんだっていうところに多分、そう、クリストファー・ノーランの主張があるっていうか、
うん、
と思いますけど。
うん。
だからこそ、脚本のあれ甘さなんじゃないかなと思ってあるし、偶然のように見えてしまう。で、その時さ、バットマンと、その幼かった瞬間、バットマンとジョーカーが戦い合っててさ、なんかジョーカーが不利な、バットマンが不利な状況になってるのか。で、あれってなるじゃん。で、あそこでなんか変な感じになるんだよな。なんていうかな。はっきりしない感じ。で、ジョーカーもさ、あれ、幼かったのかな、そういうこともあるだ、みたいなさ。
だから、
そう。なんか流れちゃうんで。
いや、でもはっきり言ってるじゃん。バットマンが。爆発はしない。絶対。
いや、それは、言ってないって言えば言ったんだけど、そうじゃなくて、もう少し脚本としてそこが規律するようになってないとっていう。そこに焦点が合うように描かれてほしかったってことね。
なんか、まあ、俺は結構十分よくわかるよって感じ。ああ、これが言いたいことなのねって思ったんだけどね。
うん、じゃあその前にさ、ケンジを救うかね、彼女、女性を、ヒロインを救うかってさ、二択あったでしょ？あれはどう？
まあ、彼女を救いますよね。
うん。うん。
まあ、俺もそうしますよね。
うん。じゃあ、あれはどう？バトマンはそうじゃなかったわけでしょ？
あれは違う。救いに行ったんですよ。バトマンは。
うん？ん？何？
バトマンは彼女の方を救いに行ったわけじゃないですか。
ん？出ないんじゃないの？ケンジの
方。違うんですよ。バットマンは彼女の方を救いに行ったんだけれども、それが、
そう、ジョーカーの罠
で。ジョーカーの罠で、逆だったっていう話。
ああ、そうなんだ、気づかなかった。そうか。行ったけれども、あれなの、場所が逆だったの？
そう、逆だったんですよ。
ああ、そういうこと
だったのか。そう、ジョーカーの行ったのは逆の場所だったんですよ。
うん。本当、ああ、じゃあそれはどういうことなの？どういうことなんだろう。
まあ、だから、
うん、
嫌なやつってことですよ、ジョーカー
は。まあ、だからそこはジョーカーのいいとこだね。逆に面白いとこで。そうか、そこまでっていう。
そう。あ、僕は途中で考え変えたのかなと思ったんだけど、そうじゃなかったのか。
はい。そう。だから自分が一応彼女の方を救いに行って、たんですけど、そっちはケンジの方でなんてこったっていうね。
だからビギンズと違うのはさ、バットマンの力っていうのがほとんど何もしてないんだよね。はっきり言うと、ビギンズの方はまあ最初渡辺謙に鍛えられて、なんかいろいろ、渡辺謙じゃないな、あれ、ちょっと俳優忘れちゃったけど、クワイガンジに鍛えられて、結構力を発揮して、自分の力で街を守るみたいなとこあったけど、ダークナイトの方では、まあダークナイトだしね、さぞかし、このダークナイトが活躍するのかと思いきや、途中では、ジョーカーを捕まえるけど、まあ最後も捕まえるんだけど、でも、よく考えると、特に何かできてるわけじゃないんでね、状況に対して。
まあ、状況を進めてるのはジョーカーだからね。
うん、そう。そこが、ある意味面白いね。だから、すごくやっぱりジョーカーが逆に言うと目立つんだけど。
ただ、じゃあ、最終的にジョーカーの思惑に進んだかっていうと、そうではなかったと。そこがもう重要だと、
ね。でもね、それはなんか俺、脚本の都合っていう感じに あんまり自然には感じなかったんだよな。
あ、だから、自然じゃないよね。そう。自然じゃないから、うん、じゃないから、あ、これは、作家の主張なんだって思った
。いや、いいんだけど、それを目に見え、その、なんていうかな。取ってつけたようになって見えたんじゃダメでしょ、それは。それすごく鼻につくだけじゃない、それは。
まあ、俺は気にしなかったけど。全然。
もちろん気にならないケースってもあるけどさ、それがなんていうのかな、その、ラインとしてすごく見えやすい形になっちゃうってのは、あんまりいいことじゃないかなっていう。
だから、まあ、なんていうの、別に、俺は、あの映画に共感しようとか思ってないから、だから別にどうでもいいのかもしれないよね。
うん。
そう。
うん。まあ、あと15分ぐらいだけれども。うん。まあ、ちょっと話を広げてもいいかもしれないけどね。うん。で、R さんは、スーパーマンが好きだって言ってたじゃないですか。
はい。
どうです、その、スーパーマンもなんか最新作作られたんですよね。
数年前に、はい。やっぱいいですね。
スーパーマンはどういうところがいいっていうんだ
ろう。まあいろいろありますよ。
うん、
ただ今の話の、まあ映画としてのどうのこうのっていうの向きに音楽がいいとか、今の話の中だけで言うと、うん、そのダークヒーローの対極にあるってとこですね。
うん、
つまりスピリットもそうですけど、すごく限界を持った、人間がアクセスして守ってるっていう意味じゃなくて、人間じゃない、
うん、
そして圧倒的に強いだけど普段は身近な存在である、てか逆、どっちかっていうとこう親近感を持ってるっていうか、まあいわゆる一つののび太くん構造ですよね、
うん。
すごく、無視されてる存在が、実は、こう、力を持ってるって、
うん。
で、安心感ありますよね。まあ、何が来てもこう、その上を行く力を持っているということがもうすでに約束されてるみたいな。
うん、
で、普通はこれはものすごくつまらないんですよ。
うん、
だけど、なんですかね、それを最高度にこうシンプルに、純度の高くうまくこう実現すると、やっぱりこうものすごく気持ちのいいものになるっていう。
うん、
で、これはやっぱ子供の頃見たので、それがやっぱでかいのかな。今、例えば、今見たって別に子供の頃見たものを見るだけですけど、大人になってから初めて見たとしたら、まあそんな印象に残んなかったかもしれないですね。
うん、
スパイダーマンなんかそうですけどね、僕にとっては。
あ、
大人になってから見たので、全く共感ないんですけどね。共感っていうか、もともとアメコミに共感はないですけど、憧れってものはないですよね。
うん、
スパイダーマンに対する思い出もないですし、
うん、
面白いは面白いんですけど、
そのスパイダーマンっていうのはその映画のやつですか？
映画の。
ああ。じゃあ2000年代に入ったやつ。
そうですね。だってどっちかっていうとスパイダーマンなんか若干こう2以降は。なんかこう人気がないものを感じますからね。
うーん、
なんだこいつはっていう。
うん。
ハルクとかの方が分かりやすいですね、そういう意味では。立ち位置が、主人公の。スパイダーマンは、あの主人公が何考えてるのかよく分かんないんですよね。
うん。うん。
その何考えてるのかよく分かんないってとこは、あんま好きじゃないかな。
なるほど。 その AI さんはどう？あ、うん、
スパイダーマン結構好きですよ、俺。
うん。どういうところが？
まず、なんか、こう、スーパーマンみたいに飛ぶんじゃなくて、
うん、
ぶら下がりながらこう、で、あの躍動感が大好きです。
うん。うん。
あれ最高ですね。
うん。
てか、そこが一番の見どころでしょ。スパイダーマンね。
ええー。まあ、スパイダーマン、あれも一種ののび太くんですけど、
うん。
普段冴えないやつなんで。
うん。
あれの面白いのは、なんか、こう子供じみた正義感と、それからなんか、正義のヒーローになったことで、いろいろつまんないことを背負わなければならなくなって嫌になるっていう、そこら辺が面白いかなっていう。最初はだから、強くなったから、じゃあ、いいことをしようというか、
うん、
自分にはその力があるっていうね、
うん、
それくらいなわけですけど、そうやっていくと、個人の生活が犠牲になっていくわけですよ。
うん、
特に彼女との関係ですけれど、
うん。
で、だからもう嫌だと、やめようと。
うん、
しかし、そこで、こう、自分の用語かな、
うん、
実語かな、どっちか覚えてないんですけど、
うん、
言葉を思い出すわけですよ。
うん、
母親じゃねえか、父親か。まあ何でもいいんですけど、
うん、
あの、力を持った者は責任を負わなければならない。
うん、
これまたアメリカのことですよね。
なるほどね。うん、
だからあれは、ある分子供、であったっていうか、あるいは単純な世界に生きてた、こう本当に単純に善と悪っていう正義のヒーローで持続していた時代から、
うん、
こう自分自身それをあえて選ぶっていう、
うん、
そこへのこう動きが見えるので、
うん、
まあ面白いと思いますけどね。
うん、
うん、そこまでいった？
何が？
あえて選ぶってとこまで行った？
行ってるね。
あんま行ってないんじゃない？スピーで行ったのかな？
行ってる、ね。うん、2でも一応行ってるね。最初のところっては微妙なんだけど、2あたりで、その、恋人との関係が破綻するって。だから、一回振るわけだよね。2でやれ。うん、そう。
いや、言ってんだけど、なんかあんまり、そんなはっきりしたもんじゃなかったですね。
いや、
っていうふうに見えるの。あの、なんだかんだ言ってそういう理屈は持ってんだけど、結局スパイダーマンやってんのがかっこいいから、いいから、スパイダーマン3作目の最後も結局やり続けてますみたいなね。そういうふうに見えるところが弱点っていうね。
俺は、
映画的にはそういう構造を持ってるんだけど、なんか、説得力がないってことかな。
まあ、わかんないけど。
子供っていうのがやっぱ一番面白いけど、その、なんだろう。スーパーマンにしろ、ダークナイトにしろ、まあ、スーパーなんか特に子供の時見たから、子供にとってヒーロー像ってやっぱ大人で、大人だったからかっこいいんだけど、スパイダーマン、このガキだっていうのがね、ちょっと好きじゃないのかもしれないな。
まあだから、まあ2が一番そういう点では分かりやすくて、その、結局彼女を捨てるわけですね。
うん。
そう。で、自分を愛してると、
うん、
彼女のことをね、
うん、
って言いながら、でも、自分はすべきこと。あるって言って、まあ、捨てって。なんか、ここは完全に決意が、決意っていうか、あえて、そちらを選ぶっていうのがあって、あ、それは間違いなく見えると思うんだけど。
うん。
そう。
そこら辺は、
それ、
うん。ダークナイトで問題なんですけどね。
なってますね、うん。はい。そういう。
その、バットマンやめて、なんか、
はい、そう
ですね。女性とね、なんか日常生活で言ったままか。
はい。
っていう、なんかね。
そうですね。うん、
パーマンにもあったよね。
うん。
パーマンは辛いよって。
うん。まあ、これは結構好きですね、ですね。
うん、で、まぁ、あ、ちょっとあともう5分ぐらいしかないから、ちょっとこれ以上大きな話。
ありましたし。
ん？
あ、子供だっていうのありましたね。
ん？
あ、もう一回。スパイダーマンが子供だっていう。そこが結構大事なんですよね。
あ、モチーフとしてね。うん。
はい、そう。だからそれも途中で出てくるんですよ。こんな子供がニューヨーク、この街を守ってたんだって。市民たちが思うっていうところが、
うん、
で、まあそういうところも含めて、
うん、
俺はこれで好きですね。
うん、
だから、うん、まあ子供だからっていうのはさ、単純に俺の中でヒーローは好き嫌いとして大人がいいっていうことだけど、ことだけどね。
うん。だからその
総的な問題じゃない。
子供だっていうところにその安全の善と悪の構図っていうで強い方がかっこいいとかさ、強ければそれはいいとか、そういう話も入ってるわけでしょ、
うん、
おそらく。
まあそういう部分もある。
うん。
だからあれは多分成長の物語なんですよ。
うん。うん。だからそのヒーロー的な話もね、そういう意味では、だから、まあある種の成長を遂げたっていうわけでしょ、
そうですね。
ヒーローの物語。
それはね、やっぱね、俺もう3なんか忘れてるけど、成長したように見えないな、あいつが。名前、なんだっけ、トビーマグワイアが。あいつのせいかもしれないね。
まあでも、物語上では成長してるよね。見える見えない別として。
うん。
そういう風に散々話の中で言われてるわけだし。
うん、で、その、
はい、
で、その後、だからその、話の展開がね、それこそその、2000年代末にその、ダークナイトとウォッチメンみたいなのがね、つまりダークヒーローを描くみたいな感じの物語が出てきた時にさ、だからその、力を持ってるってことが、必ずしも善ではないと。で、むしろなんていうのかな、まあ、どう表現しているのか難しいけれども。まあ、その力をどう使っていったらいいのかとか、場合によってはあえて、なんていうかな、悪いこともしなきゃいけないっていうさ、悪いことしないと、こう、目的が達成できないっていうか、まあ、そういうことも描かれてるわけだよね。うん。だからまあ、ちょっと時間がないから、まあ、ここら辺をまた別の機会に別の話と結びつければいいかもしれないけど。まあそういうところに、まあ少なくとも現在のね、アメリカの問題が見出されるし、もっと広く言えばね、なんか、まあ現在の倫理の問題、日本だって同じような問題だろうしね、ヒーロー不在っていうかさ、そういうところだね。で、単純の善と悪の対立は別に、そういうものは受けられないだろうから。っていう、うん、感じかなとね。うん。じゃあちょっとここで終わっていいかな。
はい。
うん。
はい。
じゃあ、こんなところで、また来週、お楽しみに。